聖書に記されています神様の御言葉に共に行きましょう。はじめに旧約聖書エレミア書33章6節から9節までを朗読いたします。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許す。私がこの都に与える大いなる恵みについて、世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。彼らは私がこの都に与える大いなる恵みと平和とを見て、恐れおののくであろう。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書19章、13節から16節までを朗読いたします。ピラトは、これらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち、死刑囚という場所で裁判の席に着かせた。それは、杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だ、と言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのか、と言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありません、と答えた。そこでピラトは、十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。以上であります。
ただいま、新約聖書のヨハネによる福音書の19章の13節から16節の御言葉をお読みいただきました。このところずっとヨハネによる福音書を通して、イエス・キリストがローマ総督のポンティオ・ピラトの下で受けられた、裁判の話を聞いてきましたが、今日はその最後の場面ということになります。今日の19章の13節には、ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち死刑囚という場所で裁判の席に着かせた、そうあります。この当時のローマの裁判では、最終的な判決を下すときには公衆の面前で公になされたそうであります。ピラトも判決を下す時が来たことを思ったのでありましょう。被告のイエス様を外に連れ出して、自分自身も訴え出てきたユダヤ人たちの前に出て、その言葉を語るのです。ただここでピラトはすぐに判決を言い渡すのではなくて、改めてイエス様を釈放しようと努めています。今日の箇所の前、一つ前になりますけれども、十二節を振り返ってみますと、このように言われておりました。19章の十二節ですが、そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。イエス様を釈放しようとする ピラトに対して、ユダヤ人たちはますます熱狂して、イエス様を十字架につけろと叫ぶんです。そしてその時に彼らが言いましたのは、もしこの人を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではないという言葉でありました。この当時、もう世界中が、彼らの知っている世界中がローマの支配下にある、そういう意識がありましたけれども、そのローマの支配の中にあって、あなたはローマ皇帝の友ではないと言われることに対しては、誰もが非常に敏感だったようであります。ちょうど戦前の日本で、非国民と呼ばれるような、そういうものかもしれません。そういう感じかもしれません。ましてやピラトは皇帝に仕えるローマ総督の地位にありましたから、皇帝の友、彼は皇帝の友ではないなどという噂を立てられてもしたら、取り返しのつかないことになってしまう。この言葉によって、彼の心は非常に大きく揺さぶられたでありましょう。これが彼の判決に大きな影響を、最終的な後押しをしたはずであります。ただこれは、いつも申しますけれども、2000年前のピラトだけの問題ではない。いや、これはピラトだけの問題ではない。ユダヤ人自身にとっても、この言葉は非常に深い意味を持ってしまいました。ユダヤ人たちに対しても、この言葉は、こういうことを語ったということは大きな意味を持つ、重い意味を持つことになりました。端的に言えば、この発言は、イエス様を十字架につけるように要求したことによって、ユダヤ人たちは神に背いたということ、神の民であることを拒否したということに他ならないのです。そしてローマ皇帝を信奉する皇帝の友であるという道を自分たちは選ぶんだということを公言したことになるんですね。彼らにしてみれば、いや、そんなことはない。心底皇帝を自分たちは信じているわけではない。そう言うでしょう。しかし、何よりもここで大事なのは、彼らは皇帝の友という言葉を持ち出すほどに、もうイエス様を拒否しているということです。神が彼らの王として、救い主として使わされた御子キリストを、十字架につけて排除しろ、そう彼らは願っている。神に背く罪が神の民であるイスラエルの人々の中にはっきりあるということがここであらわにされたのです。15節、今日の15節の方を見ると、その後半では、あなたたちの王を私が十字架につけるのか、そういったピラトに対して、もう祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありません、皇帝以外に私たちが従おうとする者は一人もありません、そう言っています。意識してかしないか、そこまで彼らは自分の罪の中に、その深みに陥っていく。でもこれは、いつも申しますけれども、2000年前のユダヤ人たちの問題というのでもないんですね。私たち自身の中にもある罪です。私たち自身が本当に神様から与えられた命を生きようとする、私たちもまた問われている、そういう罪です。心では神様のことを信じているつもりであります。そして口でも神様、神様と言っているでありましょう。それ自体が悪いわけではもちろんありませんけれども。でも、そうしながら実際には神でないものを神として崇めており、そこに安心を求めて、そこに自分の居場所を求めて行こうとする思いは、私たちの中にも起こります。私たちにもこういう罪はあるのです。いや、それが人間だ。 罪に落ちてしまった人間だ、そういうふうに言っていいかもしれない。そして私たちは御言葉によって照らされるこの私たちの罪というものをしっかりと見つめなければなりません。それじゃいけませんよ。そういうお説教をすれば済むものでもない。私たちの罪を私たちもしっかりと見つめなければならない。そこから始めなければならない。いつもそこからスタートしなければならない。ただそこに至りまして、私たちは今日の箇所でもう一つのことが示されているということ、最も大切なことが示されているということに、改めて目を向けたいと思っております。箇所で言いますと、14節なんですね。14節。それは、杉越祭の準備の日の正午頃であった。それは、杉越祭の準備の日の正午頃であった。大事なメッセージじゃないんですか。これが一体どうしたんですか。まあそう言いたくなるかもしれません。でも実際にはここには神の深い計画、恵みの御業が示されているんです。ユダヤ人やピラトも含め、私たちに、神に背く私たちに対して神様が初めから計画され、今イエス様を通して実現してくださった救いの御業がここには実は示されているのです。杉越祭とあります。今この時はこの、物語が語られているこの場面はまさに杉越の祭りというユダヤで最も大事な祭りが行われている時期でありました。でこの祭りというのは、まあ、旧約聖書の出エジプト記などを見るとよくわかりますけれども、ずっと昔にエジプトの国で奴隷として苦しんでいたイスラエルの人々を神様が顧みて、モーセを指導者に立てて救い出してくださった、あのエジプト脱出の出来事、物語を記念するものです。そしてそのエジプトを脱出するときに、イスラエルの人々は神様の命令に従って、あの子羊を殺しまして、その子羊の血を家の門口に塗った。まあそうすることによって、イスラエルの人々だけが、まあ主の使いによる災いを逃れて、エジプトから逃れることができた。まあそういう物語に基づいております。でその物語を記念する杉越の祭りにおいては、ちょうどこの準備の日の正午にあたる時間に、神殿で祭司たちが杉越の子羊をほふることに、殺すことになっていました。イスラエルの人々を救い出す子羊を殺す時間が、そのことを覚える時間が、この準備の日の正午頃だった。なぜそのことをここで語ったか。福音書は、今まさにイエス様が十字架につけられること。その時が、まさに杉越の子羊。罪をあがなうための子羊が捧げられる時間であるということを表しているんです。もっと言えば、イエス様は今、十字架の上で、私たちの罪を救う、子羊として捧げられるんだということを示しているのです。今申しましたように、イエス様が十字架につけられる背景には、ピラトの罪があり、ユダヤ人たちの罪があり、私たちの神様に背く、神様に従おうとしない私たちの罪が頭になっています。でも、ただそういう成り行き上イエス様は、仕方なく十字架につかれたわけではない。神は、その罪のただ中にあって、永遠の初めから、以降キリストを私たちの罪をあがなう犠牲として捧げる、 ことを決められていた、定められていた。神様はただ罪あるものは裁く、そういう方ではない。むしろそういうものを御子イエス・キリストの犠牲を通してもう一度罪から救い出し、永遠の初めから定められて約束されている神様の命に預かるものとして、祝福に預かるものとして生きるように定められているのです。その十字架の出来事がまさに神のご計画通りに、神様の望む通りに、追悼祭の準備の日の正午頃捧げられることになる。神様の恵みのご計画がこのように成し遂げられて、私たちが罪から救われ、新しく作り変えられていく道がここに開かれていく、そのことがここで示されているのです。読んだだけでは分かりにくいかもしれないんですけども、そういう神様のメッセージが、神様の恵みの出来事がここで明かしされていることを、私たちは今日この御言葉を通して受け取っていきたいのです。まあもちろん聖書によれば罪を許すということは、ただ自分の罪をうやむやにしてごまかすような、ただ水に流すような安易な道ではありません。私たちもまた十字架のイエス様と一つに結ばれて、古い自分に死んでいくのです。古い罪の自分が徹底的に砕かれていく、そういう痛みを私たちはやはり十字架を前にして経験しなければならない。いや、日々私たちは自分の罪を見つめるために、このイエス様の十字架とともに、この古い私が打ち砕かれている痛みをやはり経験しなければならない。でもその痛みを超えた向こうに、神様がすでに新しい復活の命を備えていてくださる。罪を超えた新しく作り変えられた神様に祝福された命としての私たちの命を私たちに与えてくださっているのです。今日から始まる私たちの毎日の歩みが、このような計り知れない神様の恵みと救いのご計画の中にあることを改めて思い起こして、思い起こしたいと思います。私たちの歩みは罪に満ちているでありましょう。また私たちを取り巻く社会も罪に満ちているとしか言いようがないかもしれない。でも、その中で歩んでいく私たちの一歩一歩の歩みを通して、まず私たちが、古い私たちが打ち砕かれて、イエス様の復活の命に預かるものとされていく、その新しい命に作り変えられていく、私たちがその恵みに今日も招かれていることを私たちは覚えたいと思います。またその恵みを携えて、この週の歩みに歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉の光に照らされるときに、私たちは自分自身の深い罪を、また人類の深い罪というものを覚えずにはおれません。しかしそうした私たちに対して、あなたは御子キリストを通し、永遠の初めから罪を清め、あなたの恵みのうちに新しく生きる道を備えてくださいました。その あなたの大いなる恵みを称え、感謝を捧げます。どうぞ、これから始まる新しい週の歩みの中で、私たち一人一人が、あなたのその尊い恵みを見出すことができ、喜ぶことができ、互いに分かち合うことができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。